本日の聖書の箇所はルカの福音書1章24節から38節です。新約聖書2017年版をお持ちの方は1067ページ107ページですね。第3版をお持ちの方は106ページ、第2版をお持ちの方は97ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書1章24節から38節。しばらくして妻エリサベツは身ごもった。そして主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいました。と言い、5ヶ月の間安静にしていた。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、いと高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。私は主のはしためですと題して、小澤先生から御言葉を取り継いでいただきます。
父なる神様、アドベントの第2週目を迎えたこの朝、御前に招かれ、今私たちはここに座ることが許されました。さまざまな思いを抱えながら私たちはここにおります。主ご自身がお一人お一人を顧みてくださって、あなたの御言葉が語られるときに、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アドベントと教会では申しております。その対抗節の季節でありますけれども、先週その対抗節アドベントとは何であるかということを まあ、説明いたしましたが、まあ、もう一度簡単に振り返ります。神様はアブラハムを通して約束の地、まあ、カナンを、あなたの子孫に与えますと、まあ、約束してくださりました。でやがてその歴史の中で、そのカナンの地はイスラエルというふうに呼ばれて、まあ、一つの国にまとまり、まあ、ある時には、他の国々が羨むほどの、素晴らしい繁栄をした時代もありました。まあ、ところがそのような時代は長く続きませんで、すぐに、まあ、敵に滅ぼされて、とうとう最後には国がなくなってしまうという、まあ、そういう辛い時期を迎えます。でそれはなぜそんなことになったのかといいますと、まあ、イスラエルの人たちが、この神様に背いて他の神々を拝んで、神様により頼むのではなく人の知恵により頼もうとした、まあ、それが原因であると神様ははっきりと告げておりました。まあ、今ならばそういう場合は自業自得とか自己責任といって、もうあなたの責任だからもう面倒見ませんというのがまあ、この時代でありますけれども、しかし神様はそういうことはなさりませんで、本当に背いたイスラエルの民でありましたけれども、なおも続けてあなた方を救うのだと、語りました。でそれは、まあ、具体的に言えば預言者バラキという人を通して約束が語られたわけです。救い主がやがて来られ、でもその救い主が来られる前に主の道を備えるものが使わされますよ、そういう順番で、いきなり救い主が来られるのではなくて、主の道を備えるものがまず先に使わされるのですよと、まあ、ですからあなた方は諦めないで待ち望みなさいと言われました、まあ、それがクリスマス、アドベントの意味であります。で先週は御使いガブリエルが祭司ザカリアのところに現れまして、これからあなたの妻エリサベスに男の子が生まれて、その男の子にヨハネと名付けなさい、まあ、そういうところを見ました。で、今日はその続きでありまして、今度はこの御使いガブリエルは、まあ、マリアという若い女性のところに現れた、でその時どういうことがあったのかという、まあ、そういう話になっております。でこのマリアはナザレという村に住んでおりました。まあ、2年前イスラエルに行かせていただいた時もこのナザレというところに行きましたけれども、まあ、当時の人口はおそらく村の人口は100人とかそれぐらいの、小さな村だったろうと言われております。まあ、そこで、生まれ育っていたこのマリアのところに突然また御使いが現れまして、28節でこう言います。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。まあ、皆さんも神様から恵みとか祝福をまあいただきたいと、願っておられるだろうと思います。あるいは、なかなかその神様が私と一緒におられるという確信が持てないので、その確信が持てれば本当に幸せだろうなという方も、まあ、おられるだろうと思います。まあ、そういう願いを持っている人から見ますと、マリアが主があなたと共におられますと、まあ、はっきり約束される、あるいは恵まれた方と言われる、本当にマリアは羨ましいなと思うかもしれません。しかしマリアはその言葉を聞いたとき非常に戸惑った。何の挨拶だろうかと素直に喜べなかったと書かれております。まあ、いきなり言われて理由もなしに恵まれた方と言われて、確かに何のことだろうという思うのは当然だと思います。続けて御使いは、まあ、31節でこう告げました。 見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。で、マリアは、今婚約期間を過ごしておりまして、まあ、夫となるのは、まあ、ヨセフであるわけですけれども、しかしまだ結婚したわけではありません。あくまでも婚約期間であります。ということは、まあ、結婚する前に、この御使いが語ったことは、あなたには赤ちゃんができますよという話であります。まあ、今の時代ならばできちゃった婚とか言って笑って済ますというかですね、非常に寛容な時代に なりましたけれども、2000年前のイスラエルは全く違います。まあ、日本も少し前まではかなりそこあたり厳しかったわけですけれども、笑って済ますような話じゃない、このことを後で、まあ、ヨセフがマリアから聞かされていくわけですが、そのことを知ったときに、この婚約を解消しなければならないと、まあ、真剣に、まあ、考えたということがマタイの福音書に、出ています。で、仮にこの婚約解消を、まあ、したとして、ヨセフは別に何も問題はない、やり直しができただろうと思いますけれども、でもマリアはたとえ婚約解消になったとしても赤ちゃんは生まれてくるわけですので、まあ、世間の目から見ますと父親が誰かわからない子供を産む、まあ、そういう冷たい視線にさらされながら、まあ、恥を背負って生きていかなきゃいけない、まあ、シングルマザーもと今もという、まあ、言葉でも言われていますけれども、もっともっと大変なところを通らなきゃいけない、まあ、そう考えると一体自分はどうなるのだろう、目の前が真っ暗になる、瞬間ではなかったかと思います。まあ、ところがこの御使いはですね、そんな、まあ、マリアがびっくりしたり驚いたり、まあ、不安になっているということを、まあ、気にかけるような様子もなく、どんどんどんどん新しいことを告げてまいります。32節です。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は神にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。ここでこの御使いが父ダビデの王位という、まあ、マリアにとっては全然自分は、まあ、ヨセフはダビデの家系でありますけれども、マリアはそうではないんですね。ところがここにダビデの王位をお与えになりますという言葉、どうして御使いは語るんだろうか、何の関係があるのかと、まあ、初めて聞く方は不思議に思うかもしれません。でこれはやはりイスラエルの歴史に関係しております。最初に申した通り、神様はこのカナンの地を約束の地として与えるわけですけれども、実際にこの国を一つにまとめていったのはダビデという人でありました。でそれは紀元前1000年頃の話ですけれども、いろんな苦労を通して、苦労はあったけれども、やっと、まあ、国が一つにまとまったなと、こう少し安心できる時期を迎えます。それで、ダビデはエルサレムに自分の家を建てました。しかし神様の契約の箱は未だ天幕の中に置かれている。自分だけ立派な家に住み、神様の契約の箱は粗末な場所に置かれたままでいいんだろうかと、まあ、ダビデは考え始めまして、いやこれやはりきちんとした神殿を建てるべきではないだろうかと、まあ、考えます。しかしそこはやはり信仰者ですから勝手にそういうことはしない。当時預言者ナタンがそういう助言をする人ですから、ナタンのところに行きまして、どうしたらいいんだろうかと、まあ、尋ねた。でそうしましたら、その夜ナタンに神様から言葉がありました。 でどんな言葉があったのかというのが、その皆さんの集合のアウトラインの、ちょっと上側に第2サムエル記の7章12節から18節、あ、12節から13節ですね、の御言葉を載せてありますので、まあ、そこをお読みいたします。まあ、これどういう流れでの中で言われているかといいますと、ダビデは、まあ、自分が建てるべきじゃないか神殿をと思いましたが、そうではない。ダビデは主のために家をこう建てるのではないですよという流れの中でこういうことを語ります。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に、ね、眠りにつくとき、私はあなたの身から出る四つ身の子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえまでも固く建てる。これが神様が語ったことであります。で実はこれは読んでは感じわかるかと思うんですけれども、神様がダビデの子孫から、救い主を送ってくださると、まあ、はっきり約束している箇所であります。でユダヤ人であればこれはもう有名な箇所ですので、誰でもが知っているフレーズであります。で御使いはこれを土台にしております。このナタンに語られ、ダビデに告げられたこの救いの約束は、今マリアを通して神様がその約束を成し遂げようとされているのだと、まあ、そういうことを告げたわけです。さて御使いは一気にですね、こういう神様のご計画をマリアに明らかにしていったのですけれども、これを聞いていたマリアはどう反応したかであります。前回祭司のザカリアにもですね、この御使いが現れて、いろんなことを語ったというところを見ましたので、このザカリアの場合とマリアの場合、どこが同じでどこが違うのか、まあ、比べてみると非常に面白いことが分かります。御使いはザカリアに、やがてあなたの妻エリサベツに男の子が生まれますよと、まあ、語った時、ザカリアはどう反応したかであります。まあ、それが一章の18節でありました。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。まあ、こう言ったわけですね。じゃあザカリアは何か変なことを口にしたんでしょうか。いや、これどう見たって私たちもザカリアだったら同じことだと言うだろうと思うんですね。誰もが感じることをザカリアは口にしただけでありましたが、しかし御使いからは、あなたは信じなかったと言われまして、口が聞けなくされ、まあ後で分かるように、これ彼は耳も聞こえなくなってしまう、まあ、そういうふうにさせられてしまう、ね。まあ、それは罰という、信仰がなかったというその罰ということよりも、ザカリアが救い主を待ち望んでいくという、そういう信仰が与えられるようにという、まあ、静まりの時間として、神様がこういうことを与えてくださった、まあ、そういうふうに前回は触れました。じゃあマリアはどうだった、マリアはこのように反応しております。34節ですね。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに、まだ結婚もせず、また男の人を知らないのに、どうして自分には妊娠するんだろうか。そんなことありえないでしょと、これもごく自然な疑問ですね。ザカリアもそうでしたけれども、 そんなことはありえないですよと、まあ、マリアは正直に答えたわけです。でそこで私たちはあのザカリアとマリアとこう比べましてですね、ああマリアはこう言ったということが同じように何かあのザカリアは口が聞けなくされたけれどもマリアにも何かが起きるんじゃないかなと、まあ、予想するんですけれども、ところがマリアにはそういうなんか口を聞けなくされるとかですね、そういうようなことは一切起こりませんでした。どうしてかなと思うんですね。ザカリアはあの口が聞けなくされたのにマリアにはそういうことは起きない、まあ、違いということであれば、ザカリアはあなたは信じなかったと言われたのだから、まあ、信仰が足りなかったんだろう。でもマリアにはそういうことが起きないということは、マリアは素直にもうこの時全部信じて、だからあの何もそういうことは起きなかったのだと、まあ、そういうふうに考えたくなるわけです。じゃあ本当にマリアは素直に何もあの不安を感じないで、今聞いたことを全部心から信じたんだろうか、ちょっとそこはあの引っかかるわけですね。マリアはこの時何歳ぐらいであったかであります。調べてみますと、まあ、ユダヤ人の習慣として、女性はあの今の中学生ぐらいですねの年齢になると婚約をするという習慣だったそうであります。ということはマリアは中学生ぐらい の, あの女の子なんです。まあ、あの大人にしてみれば中学生はまだやっぱ子供だよなとかあの感じがしまして、あそれでマリアはあのよく分かんなかった、見つかりが何か言ってるけれどもよく分からなくて、でも子供のように素直に、まあ、信じたのかなと思うかもしれません。でも自分がかつて中学生の頃のことをちょっと思い出していただきたいと思うんですね。まあ、確かに子供の部分はあったかもしれませんけれども、やっぱり心の中ではいろんなことを複雑なことを考えていたように思うんです。マリアだってやっぱり一生懸命考えたと思うんです。婚約相手のヨセフ、今のこと、今見つかりから聞いたことをやっぱり正直に伝えなきゃいけないということはすぐに思ったはずです。しかしそれをヨセフはどう受け止めてくれるのか、これはやっぱりあの考えたと思います。冷静に受け止めて、うん、分かった、あの私が全部責任を取るからねと、まあ、言ってくれる男性であればあの少し安心できるかもしれませんけども、でも、もしかしてお前は何かそういうあのありもしないようなことを、夢のようなことを言って実際は他の男性と関係を持ったんじゃないかと、まあ、言われて責められるかもしれないです。でもしそうなれば当時の立法によりますと、やっぱりあのその不審の罪というんですかね、あの夫に対する、不実の罪を犯したことになりまして、結局最後は石で撃たれてあの殺される可能性があるんですね。そういうことをします。ということはマリアは喜んでこれを聞けないわけです。もしかすると自分は死ぬかもしれない、殺されるかもしれないという瀬戸際に自分が立たされている。これはあのもうマリアではそれはすぐ分かったわけです。とても安心して、いや信じますと言えるような状態じゃないんです。それでもマリアは今何か特殊なことが起きていることは分かりますので、何とかしてこの見つかりが語っていることはどういうことなんだろうか、一生懸命受け止めようと、まあ、努力していたと思います。でも、まあ、私たちがこのマリアの立場になって、この年齢でこれを聞かされて一体自分はどうするんだろうかと思います。 もうわからないことだらけでありますから、ぐるぐると頭の中でいろんなことを考えて、でも何もわからない、そういうところに立たされます。もちろん御使いはそれを知っております。それで御使いはどうしたかと言いますと、神類のエリサベツのことを取り上げます。まあ、36節です。そこを読みいたします。見なさい、あなたの神類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。まあ、ここでこのマリアとエリサベツは親類同士であったということが明らかにされます。まあ、ですからマリアは、エリサベツがずっと子供ができない体であったということ、そしてそれが、つい最近というか6ヶ月前ですね、に、この妊娠したということがしているんだということはすでに聞かされていたと思います。 ですから36節で御使いが語っていることは別に真新しいことを言われたわけじゃないんですけれども、しかし一つだけマリアが知らなかった事実がある語られています。御使いはこう言っているんですね。あの人もあの年になって男の子を宿しています。今ならばもう生まれる前から、お腹の赤ちゃんが男の子か女の子かということはもう分かるようになりまして、もうそれに合わせて名前も用意するということができるようになりました。まあ、でも昔は違うわけですね。生まれてくるまでその性別、男の子か女の子は分からないわけです。ところが御使いはこう言ったわけですね。エリサベツが今男の子を宿していますと断言したわけです。どうして生まれる前から分かるのか、こう言えるの、言える人は2種類の人しかいないと思いますね。このマリアの時代でありますけれども、生まれる前から性別が分かるんだと言える人は2種類しかいない。まあ、1人は、まあ、簡単なことですけれども、まあ、詐欺師ですね。全然根拠がないのに断言する人、まあ、そういうのを、ペテン師とかなんとか言いますけれども、そういう人でありますけれども、でももしそういう詐欺師であるならば、むしろもっとずるいわけでして、嘘がバレるようなことは絶対言わないはずです。ですから、赤ちゃんが男の子か女の子か、そういうことに触れないだろうと思うんです。ところが今目の前に立っておりますこの御使いは、男の子を宿していると断言したわけです。これは、まあ、マリアにとって本当に驚くべきことだったろうと思います。もちろんだからといって、すぐにそれを信じたかどうかは、まあ、分かりません。というのはマリアはこの後、これは次回来週見ることになりますけれども、すぐにエリサベツのところに行くんですね。そこで、まあ、3ヶ月過ごすという時間を取るんですけれども、おそらくそれは御使いが語ったことは本当なんだろうかどうか、このエリサベツにあって確認したいという思いがあったのだろうと思います。とにかくマリアはこの御使いがただならぬことを語っていることは分かりました。でもまだ分からないんです。そこで御使いはもう一つのこと、まあ、順番は前後しましたけれども、もう一つのことを語っております。それが35節です。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。そして37節、神にとって不可能なことは何もありません。 今理事会から聞かされていること、細かなことはどう考えても人間の常識から考えて、理解できないことばかりであります。でもたった一つ今分かったことがある。どうもこの見つかりは詐欺師とかペテン師とか何か嘘を偽りを、ベラベラ語っているのではない。何か本当の、いやもっと大切なことを、この見つかりは語っているようだということが分かってきました。彼がこの、見つかりが語っているのは神の言葉であるということが分かってきました。なぜそう理解できたのか思います。それはマリアの信仰であったというのは簡単ですけども、いや御使いがちゃんと言っているんですね。聖霊があなたの上に臨んでいるんですよ。意図高き方の力があなたを覆うんですよ。これは、この力によって聖霊の働きによってマリアが子を宿すということを言っておりますけれども、すでにもうマリアは聖霊の中に置かれております。ですからマリアが自分の力で御使いの言葉を理解したのではなく、聖霊がの励ましを受けながらマリアはこれは神の言葉であって真理であると、受け止められた、受け止めることができたということができます。今自分は聖霊の、神様の聖霊をいただいて神様の働きの中に置かれようとしている。いや、なんと自分は幸せ者だろうか、本当に恵まれたものだ、神様感謝しますと、言ったのかなと思うとですね、マリアはそうは言わないんですね。御使いが語っていることは神の言葉であるということが分かったとき、マリアはこう告白いたしました。38節の前半であります。ご覧ください、私は主のはしためです。はしためという言葉は今はほとんど使わなくなりましたけれども、女奴隷ですね、女のしもべのことをはしためと言っております。はしたというのは本当に半端なというか、もう取るに足りないと言って、目というのが女性のことですね。そういう言葉であります。自分は神様の前に立つことのできない罪人ですと言っているのと同じであります。どうしてこういうふうに言えたんだろうかと思います。考えてみますと、御使いが語っていることは非常に不思議であります。マリアもダビデに語られたその、救い主が与えられていくんだという約束は知っていました。でもその約束を果たすためにどういうふうに神様をなさろうとするのか、神様が直接別に人の姿を取ることなく神の姿のままに私たちのところに来られて、その救ってくださるのかなと思ってたら、そうじゃなかった。神である方は人とならなければならないと考えた。それも、非常に分かりやすい言い方をいたしますけれども、神様は何か着ぐるみというかぬいぐるみというかですね、なんかちょっとこうキャラクターがよく着るような、ああいう着ぐるみを着て、人間の姿に見せようとしたわけじゃないんです。本当に人の体を通して、マリアの体を通して赤ちゃんの姿となって私たちのところで来ようとした。これが神様の私たちを救う方法なんだということが示されている。どうしてそこまで神様がなさるんだろうか、どうしてそこまで私たちのためにへりくだって小さくなってくださるんだろうか、その神様の ご計画、救いのご計画が本当に驚くべきことで あり、またそこまで小さくなって私たちのところに来ようとされる神様の愛を知ったときに、マリアは自分の罪が明らかになってまいりました。まるで神様の光がもう自分のそばにこう輝いているのが見えれば見えるほど、自分の罪がその光の中で照らし出されていく。そういう時にマリアは、ご覧ください、私は主のはしためですと言わざるを得なくなりました。そして続けてこう告白いたします。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。先ほども申した通り、この後ヨセフがこれを聞いてどう受け止めるのかわからないです。もしかして自分は死ぬことになるかもしれない。それでも全て神様の御手に一切をお委ねいたしますと、まあ、告白いたしました。もうマリアは人並みの人生を歩むことはできません。まあ、マリアもいろいろと想像していたでしょう、未来のこと。ヨセフと結婚したらどういう家庭を作ろうか、自分の両親のように、ああいう家庭を作りたいなとか、いろんなことを想像して夢を膨らませていたでしょう。でもそういうことは一切もう自分は人と同じようにはなれないことがもうこれで分かったわけです。選ばれたということは光栄であるかもしれませんけれど、でも逆の言い方をすれば普通の生き方はもうできないという諦めなければならない。でもマリアは神のご計画に自分が用いられるというのであるならば、私は自分を神様に差し出していきます。そのように言いました。で、このマリアはじゃあどのようにして自分を差し出していったんだろうか。あなたのお言葉通り好みになりますようにと言ったこのマリアの人生はその後どうなっていったんだろうかと思います。確かにマリアはやがて、このイエスと呼ばれる男の子を産むことになりました。でもそのイエスと呼ばれる 男の子、やがて成人し、やがて30歳を過ぎたあたり、家から出て、いや村から突然いなくなって、不思議なことを人々に語り始め、そしてそのイエス様が行かれる ところにおいては悪霊が追い出され、病が癒されていく、体のに障害を持つ者が癒されていく、そういうことが起きている。一体自分のこの息子はどうなっていくんだろうか。確かに御使いから語られた三十何年前のあの夜のことは忘れない。でも一体どうなっていくんだろうか。確かにこの方は救い主となるのだろうという時に、でも最後マリアが向かわなければならなかったのはイエス様の十字架の前でありました。マリアがどうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと語って決心していったとき、最後マリアが見たものは自分の息子が十字架に吊るされる、そういう姿を見なければならないということでしょう。まあ母親にとってこれ以上の悲惨なというか胸が張り裂けるほどの悲しみと苦しみはないはずであります。 できるなら自分が代わってやりたいと思うのはおそらく母親でしょう。でもそれはできないんですね。十字架につくことのができるのはイエス様しかいないんです。たとえ母親であっても変わることは絶対できない。御使いはこの時、おめでとう、恵まれた方と、挨拶を受けました。挨拶をしましたけれども、やがてマリアがたどっていく人生を見ていくならば、これは悪い冗談かとさえ思いたくなります。全然おめでたいんじゃない、恵まれたのになるんじゃないか。でも、御使いはそう言ったんです。確かにマリアはこの後胸の張り裂けるようなところを見なければならなかったかもしれないけれども、でもそれでは終わらなかったわけですね。この方が墓の穴から3日目によみがえっていくということもマリアは見たわけです。そういう意味では自分の息子がそういうところをたどらなきゃいけないということを、どこまでこの時知っていたかわからないけれども、普通でない人生を歩むだろうということはもう予感しておりました。でもマリアは迷いながらも聖霊の励ましを受け、神様の言葉を自分のこととして受け止めていきます。あのザカリアは御使いからこのことを計画を聞いたとき口が聞けなくなりました。そういう体の変化をザカリアは経験いたしました。マリアはじゃあどうしたかと言いますと、この後、男の子を宿すわけですから、体の変化が起きていくわけです。で、10ヶ月後に赤ちゃんが生まれていくという、そういう期間を過ごしながらマリア救い主を待ち望む信仰が与えられていきます。自分の体の変化を通して救い主が確実にやってくるのだということを見させていただく、本当に不思議な神様のなされ方ですけれども、そういう信仰者にマリアは整えられていきます。神様はナザレに住む、本当に誰もどうしてマリアが選ばれるのか、どうしてそんな田舎の目にも目立たない誰の目にも目立たないような一人の女の子を選んで、その人となって来ようとしたのか、その理由は私たちにはわからないです。わからないけれども、でも一人の信仰者を通してイエス様がお生まれになろうとして、人とならなければならないと考えられた、その神様のご計画の豊かさをもう一度思い起こしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、マリアが御使いガブリエルから神様の救いのご計画を聞かされたとき、どんなに戸惑ったでしょうか、どんなに不安に襲われ、また私でなくて他の人を選んでほしいとおそらく逃げたくなったかもしれません。しかし最後にマリアは告白いたしました。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますよ。私たちもマリアのほどではないにしても、自分の力で神様を選んだのではなく、あなたが私たちを選んでくださり救ってくださった、それは本当に不思議なことであります。あなたのご計画はもしかして私たち一人一人本当に小さな、この信仰があるかどうかさえわからないようなものを通してでも表そうとしているのかもしれません。あなたの お言葉通り好みになりますようにということは本当に不安があります。もしかしてつらいことになるのではないかとか、いろんな思いがありますけれども、でもあなたが選んで、あなたが私たちの道を備えてくださるのであるならば、これからの一切をあなたにまたもう一度委ねて歩んでいきたいとも思わされます。この私たちの歩む先にどんなことが待ち受けているのか分かりませんけれども、でもあなたは人となって私たちのところに来られた、あの約束を果たしてくださった方ですから、私たちは全てのことをまたあなたの御手に委ねて歩み出したいと願います。どうかお一人お一人にあなたが望んでくださって私たちと共にいてくださいますよう、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。